酒蔵トーク酒魂。
皆さんこんにちは、酒蔵トーク酒魂、山口智子です。そして今回ゲスト3回目のご登場です。埼玉県深谷市で滝沢酒造を営んでいらっしゃいます6代目滝沢秀幸さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日も楽しみです。お話、ね、蔵の売り場のところの大リニューアルのお話と、はい、そして、この前回出ていただいた時から3年経ってのお話で、海外でもね、いろいろ感じたことなどを聞きましたけれども、うん、さあ、今日はぜひぜひいろいろお話の中にも何度も出てきたスパークリング日本酒について、はい、ぜひ改めて詳しく伺いたいです。お願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
滝沢酒造さんといえば、やはりまあ、代表的な銘柄、菊泉も多いんですけれども、はい、スパークリング日本酒、しかも瓶内二次発酵の菊泉、この一筋で、はい、一筋もいろいろまた種類があるというところで。
そうですね。はい。今、まあ、一筋のシリーズは3種類ありまして、うん、まあ、通常の一筋とですね、あとはちょっとピンク色の一筋ロゼと、あとはまあ、ヴィンテージのスパークリング、で、精米具合をね、大吟醸並みに磨いた一筋レイというですね、その3種類がございますね。
まあ、この一筋が美味しいんですよ。もう日本酒というね、概念はもう置いといた方がよくて、本当に、これが日本酒なのって本当にスパークリングみたい。でもちゃんとやっぱりお米の香りがして、あ、日本酒なんだねというその良さも感じられる、この楽しみというのがあるんですけど。
ありがとうございます。
で、まあ、その滝沢さんならではの瓶内に、うん、瓶内二次発酵はいろいろあると思うんですが、でも滝沢さんが研究されてっていう、そこのところも改めて、はい、教えてください。
はい。まあ、一筋の特徴としてはですね、結構まあ、甘みと酸味ですね、あとは旨味ですね。さっき山口さんもおっしゃってたね、まあ、日本酒ならではという、まあ、こういった旨味もございます。で、そもそもその一筋というのは、まあ、瓶内二次発酵という方法なんですけれども、まあ、その瓶内二次発酵で、かつその濁った檻を除去した、まあ、いわゆるシャンパーニュ製法を応用したタイプなんですよね。で、まあ、そもそもそのスパークリングというのは、炭酸ガスを充填するタイプと、あとはまあ、その自然発酵のものに分かれまして、で、自然発酵でも、濁ったものと透明なものに分かれます。で、一筋は、まあ、天然発酵、まあ、瓶内二次発酵とも言いますけれども、天然発酵で檻を取り除いた、まあ、いわゆる泡酒タイプのお酒なんですよね。で、しかも泡酒タイプの中でも、まあ、かなり甘みと酸味がね、他の泡酒に比べても強くて、まあ、ここが飲みやすさにつながってるかなと思いますし、加えて、まあ、先ほど申し上げた旨味ですね。これがね、組み合わさったね、非常に複雑な味わいのお酒ですね。
そうなんですよね、うん。3年前に飲ませていただいたときは、はい、なんか、このスパークリング日本酒が結構、たくさん種類も出始めた頃だったような気がして、で、結構今は割と、好んで飲む人も多くなったなという印象なんですけども、いかがですか？
そうですね。おかげさまで売り上げは、まあ少しずつではありますけれども、増えておりまして、まあ前回の時に申し上げた、まあいろんな賞にも、エントリーして、高い評価をいただけるようになりましたので、結構そのネット販売ですとか、あとはね、まあ、店舗もリニューアルしまして、その新しい店舗に、その一筋目当てに、買いに来てくださるお客様も、ね、だいぶ増えましたね。
そうなんですね。また嬉しいですね。
いや、本当にありがたいですね。うん、今、まあ、昨年度もですね、全商品のまあ、売上ベースですけれども、売上の中では、一筋が全商品の中でナンバーワンでしたね。
すごい。これは、購入する方は、年代でいうとどのぐらいが多いのかとか、と外国人もやっぱり増えたのかとか、その辺いかがですか？
そうですね。まあ、日本で売れてるのは、まあ、日本の方がほとんどですけれども、うん、まあ、以前から買われるお客様ももちろんいらっしゃいますけれども、新規のお客様がどちらかというと多いですね。また女性のお客様 あるいはまあ年代的に、今までよりは少し若年層の若い方が買ってくださってますね。
もう若い方飲んでほしいですね。
いや、そうですね。まあ、日本酒は残念ながらね、国内の消費量ってどんどん落ちてしまってますので、まあ、そういったね、落ちた日本酒がね、また少し、見直されるきっかけに、ね、なってくれればいいかなとも思ってますね。
ですね。海外のインバウンドといいますかね、そういう方もやはり増えていますか？
まあ、私、埼玉県の深谷市というところなんですけれども、まあ、残念ながらですね、深谷市には、なかなかちょっとインバウンドの波は来てないかなっていうのが率直なところですね。まあ、都内はね、かなり、もうオーバーツーリズムになるぐらいのところもあるかと思うんですけどね。まだまだ、深谷には、そんなにはいらっしゃらないんですけれども、まあ、ただ、なんて言うんでしょうかね。ホテルなんかは意外と外国人の方でいっぱいになってたりはしますね。まあ、夜泊まりに来て、で、また深谷に観光しないで、そのまま別のところに行っちゃうっていうパターンが、残念ながら多いような感じがしますので。
そうなんで、もう深谷も見どころありますから、でも今の
そうなんですよ
話
ね。
聞いて、本当都内はね、もうありがたいことなんですけども、外国の方もたくさんいて、もう本当に人混みだらけなので、だからちょっと何か今日日帰りでどっか行きたいと思ったら、深谷はね、都内から日帰りでも行けますから、行って、ちょっといろんな赤レンガ造りの建物見たり、渋沢栄一さんのことを学んだりして、散策して、だと、ちょっと心落ち着けるかもって思いました。
そうなんですよね。まあ私もね、今、地元の、商店街連合会の会長もしておりますので、まあね、ちょっとそこら辺はね、ちょっと自分の実力不足っていうんでしょうかね。やはり、まあ、山口さんおっしゃるように、まあ、この深谷のね、やっぱり魅力っていうのもたくさんありますのでね、そこはね、ちょっといろいろまあ、組み合わせてですね、なんかミックスさせて、まあ、酒だけじゃなくてね、他にもいろんないいものがありますのでね、で、なんか、一緒にやっていくのがね、これから、なんか、観光のね、起爆剤になるような気もしますね。
ねえ、本当ですね、なってほしいですね、もうそれこそ、ね、滝沢酒造さんも拠点になるでしょうし、そこで酒買って、上でね、ちょこっと飲めたりするのがまたできたら、いやー、酒好きはハッピーです。
ありがとうございます。まあね、ちょっとそうなるように、はい、ちょっと、頑張りたいと思います。
楽しみです。そうだ、あと、阿波酒協会、これもずっ
酒、は
と、
い。
ね、阿波酒協会、これも関わってやらっしゃるわけですよね。
そうですね。私、今はもう、ちょうど、今年で10年目を迎えるんですけれども、阿波酒協会の今、まあ、副理事長っていう役職をいただいてるんですけれども、まあ、最初、9社で発足したのがですね、今34社からにね、拡大しましたので、もうかなりね、会員の数も増えてきて、組織も大きくなってきてますので、まあ、非常に、ありがたいことかなと思ってますね。
この泡酒も入るのにもやはり何かこう審査というか基準があるっていうおっしゃってましたよね。
そうなんですよね。先ほど申し上げた、まあ、甘酒というのは、いわゆる、まあ、自然発酵で、まあ、透明にするっていうのが条件なんですけれども、例えばその基準の中に、まあ、ガス圧ですね。飲んだ時の、ガスの強さですとか、アルコール度数ですとか、あるいはその、濁りの、ない部分っていうんでしょうかね。クリアな、でなければいけないっていうですね。まあそういった基準をクリアしなければいけないので、まあ、ハードルは高いことは高いですね。で、実際に、アワサキ協会に入られてても、まだ製品を出してないっていうところもありますのでね。まあ、その協会に入って、まあ、いろんな会員同士で技術を交流して、新たに作るっていうね、そういう酒蔵さんもあるんですよね。
そうなんですね。
はい。
本当数がすごく増えていて、これからね、ますます泡酒協会の皆さんのイベントとかね、活動も楽しみなんですが、滝沢酒造さんとしては、去年リニューアル含めて蔵開きがあったということで、今年2026年で言うと、どうなんでしょう、蔵開きまたあるんでしょうか。
そうですね。今年もですね、ちょっと先になりますけれども、11月3日に予定しております。はい。文化の日で、今違うのかな？昔で言うとこの文化の日でしたっけ？
でしたっ
で。
けね。まあでも休日であることには間違いない。
そうですね。はい。 いつもね、この日って晴れる日が多いのでね、まあ、去年も晴れましたし、まだ今年もね、同じ日にやろうかなと思ってますね。
去年の比べた気はどのぐらいの方がいらっしゃったんですか？
去年はですね、11月2、3に行いまして、2日間でですね、だいたい500人から600人くらいですかね。まあ、ちょっとね、目標が1000人くらいだったので、若干ちょっと下回ってしまったんですけれども、まあ、ただ昨年行った蔵開きも、まあ、10年ぶりに行ったんですよね。まあ、ですので、ちょっとね、そこのブランクがあった分ね、若干ちょっとお客様が少なかったのかなっていう気はしますので、まあ、これから毎年行うことで、まあ、イベントとしても定着するようにしていきたいなと思ってますね。
いいですね。また滝沢さんの蔵開きで盛り上がるし、来た方がそうするとまた周辺の深谷のお店に行ったりすると、また
そうですね。ね、それはもうね、さっきの話じゃないですけど、またね、地域の相乗効果っていうんでしょうかね、盛り上がりにもつながりますからね。まあ本当にそうしたいですね。
にこう何か予定されるイベントありますか？
あとはですね、9月29日にですね、埼玉スーパーアリーナで、埼玉の全お酒をですね、飲めるというようなイベントがございます。こ
ご
れ
い。
ももうね、20年ぐらい前から行ってる大きなイベントなんですけどね。で、昨年もスーパーアリーナで行いまして、また今年もスーパーアリーナで同様に行います。こうね、昨年は1500人近くのね、方いらっしゃったので、割とね、賑わいましたね。
それはすごい。全蔵のお酒が集まるという、意欲的ですね。
で、また、まあ、今、計画段階ではありますけれども、まあ、お酒だけではなくて、埼玉県にもね、まあ、いろんな名産品、例えば漬物ですとか、まあ、去年も漬物協会さんにも出ていただきましたし、あとは、まあ、醤油組合さんでね、醤油も販売していただきましたし、まあ、そういったね、のお酒以外の、まあ、埼玉の魅力っていうのも同時に PR していきたいなと思ってますね。
いいですね。ぜひ、秋に、ね、なりますが、9月と11月のそんなイベントのお話も伺いました。さあ、ぜひですね、ちょっと滝沢さん、もう1回だけお付き合いいただいて、次回は、ちょっと気になってます、滝沢さんといえば、滝沢マーキュリーといいますか、フレディ・マーキュリーに扮する滝沢さんがまあ大好きなんですけれども、そんな活動もまだしてるのかなみたいな、ちょっとフランクなお話を最後は伺いたいです。
そうなんですよね。
ね、また次回にとっておいていいです
次回
か。
です
はい、
ね。
次回、次回。ということで、ぜひ皆様、最終回、次回も聞いてください。今日も滝沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。